目視録は、今日夜の聖剣で最後まで行きます。あの人生剣でも目視録やってもいいかなと思いましたけども、エゼキエル書に続いて目視録というのは、あまりにもと思いまして、読みやすいところ、また、基本の、信仰の教えを、確認したいと思いまして、以前も、夜の聖剣で見たことがあるんですけども、あの改めて、朝も夕もこのヨハネの手紙を見ていきたいと願って導かれました。今日はその序論です。ヨハネの第一の手紙の一章の冒頭のところ、お読みしてお祈りいたします。一節から、四節です。ヨハネの手紙第一、一章一節から四節。はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について。この命が現れました。御父と共にあり、私たちに現れた。この永遠の命を私たちは見たので、証ししてあなた方に伝えます。私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父、また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためです。天の父様、今日からこの書簡を共に見てまいります。どうかイエス・キリストを私たちの前に表してください。私たちのうちにしっかりと根付かしてくださいますように。そしてあなたをあがめさせてください。今朝の学びのうちにもあなたの導きを信じておいだねし、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネの手紙の冒頭の部分を今お読みいたしました。ヨハネの福音書もそうなのですけれども、ヨハネが書いたとは記されていません。しかし、名は記されていなくとも、この文章を見ますと、同じ人物が書かれたことは、読んですぐ発見されるのではないかと思います。第二の手紙、第三の手紙には、長老からと、名前は書いていないんですけども、記されております。そして、寝通った箇所がたくさんあります。冒頭の初めからと、出てきていますけども、ヨハネの福音書の冒頭、そこにも、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。もういきなりこのように出だしています。また特徴的な言葉、そして短い文体。パウロとは真逆にですね、 パウロは数節まで行ってやっと丸が来るという文章なんですけども、ヨハネは短い文章を書き連ねて真理を明らかにしています。また共通して用いられる真理、また光、愛、証、そして、信じる、これらの言葉が、頻繁に出てきます。ヨハネの福音書もその他の3つの、共感福音書と呼ばれます、マタイ、マルコ、ルカの福音書が、書かれた、後、必要があって、後ろの時代に、書かれていますけれども、キリストを中心に証ししているという点で、扱いが似ております。そして、ヨハネの福音書の、6章から9章あたり、イエス様が真理を明かしすることに、信仰を持って答えない方たちとのぶつかり合いがあり、また、このヨハネの手紙、特に第1では、真理に逆らう者たちにはっきり証しできるようにと、書かれております。時代背景としては、似て非なる教え、全然違うならいいんですけども、似ていて違う、偽の教えが、特に、哲学的な捉え方、コロサイ書などにも出てきていますけども、キリストを誤って捉える教えがはびこっていて、それに対して聖書が明かしするキリストを正しく捉え、信仰を正しく捉える必要があって書き送られました。違っていればですね、違うとはっきりわかるんですけど、似ていて違っているもの、偽物は大変たちが悪いのです。似ているけども合わない薬、それは病気を悪化させてしまう危険があります。治療法においてもそうです。同じように似ているからと言って安心していると救いをもたらさないことになってしまう。そういう似て非なる教えがはびこって、本当の救いを受けさせなくなって しまい、また教会を、教会の霊の命を、損なわせてしまう。そういう異端の教えに対してはっきりと証しできるようにと書かれたのがこれらの手紙です。5章13節、ヨハネの手紙の5章13節にこの手紙が書かれた目的が明確にされています。ヨハネの福音書の20章もまた同じように明確な目的がありますけれども、ヨハネの福音書20章の31節でしたかね。そこには、イエスがキリストである、イエスが救い主であることを信じて命を得させるためだと書かれています。そして、ヨハネの、手紙、第1の5章13節には、この手紙の目的がこのように記されています。お読みいたします。新約聖書484ページの ヨハネの手紙第1の5章13節です。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためですとあります。ヨハネの福音書は信じて救いを得させるために書かれましたけれども、この手紙は信じている人たち、クリスチャンたちに永遠の命をいただいているということを確信させ、また思い起こさせるために書かれました。当時もそうでしたけども、今も紛らわしい教えが教会の内外に広がっています。そして、その影響もありますけども、様々な疑問が内外から現れてきています。それに対して、揺るがされない確信と平安を保ち、また、正しく弁明できるように、そして、似て非なる教えにとらわれる人たちを助け出すために、この手紙は書かれました。さて、第一の手紙、第二の手紙、第三の手紙とありますけども、今日は、全体像を確認していきたいと思います。第2、第3の手紙は短くて、もうまとめるも何もないんですけども、第1の手紙は1章から5章まで、あります。テキストを見ていただくと、文章になっておりますけれども、1章と2章は、信仰の、確信を、確かにするために記されました。で、冒頭から前置きなしに始まっている特徴はヨハネの福音書と似ていますね。しかも初めという言葉から出てきます。それは創世記の1章1節に、はじめに神が天と地を創造されたとあるのに似ています。短い前置きなしにいきなり主を、また救い主を宣言するところから始まっています。そして、前置きなしということは、誰々宛てということでなく、すべての人に向けて書かれたことを表しています。創世記の一章一節が、創造者である神を明かしするように、ヨハネの手紙第一は、救い主である御子を明かしするところから始まっています。キリストを知ること、信じること、これが私たちの信仰の確信です。信仰というのは一般的に信頼して従うことを意味していますけども、問題はどなたを信じるか、どなたに従うかです。私たちの 信じる救い主は、初めから、世界の初めから存在され、そして私たちのところに人となって来られた方です。この方は言葉です。神の言葉、救いの言葉、真理の言葉です。言葉は、実現いたします。言葉は、悟らせ、そしてつなぎます。言葉は、信仰を得させ、行動へと導きます。こういうお方であることを宣言した上で、確信を持って歩めるように、救いの、キリストを信じる救いについて、改めて、その内容を、確認していきます。そして、3章から、4章、それは、キリストを信じた者の、歩みについて教えられています。神を愛することの証は、神の命令を守ることです。ヨハネの手紙4章の12節。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。愛し合うことは神の命令です。命じられたから行うんではなく、愛するゆえに行う。それが信仰生活の基本姿勢です。そのことを解き明かしていきます。罪から離れてとありますけども、罪とは端的に言えば、この神様の愛の命令を守らないことです。神を愛することが信仰生活の核心です。そのことを解き明かしています。そして最後の第5章。神を愛するその証こそ信仰の勝利であることを私たちに確信させています。5章4節。そうですね、3節からお読みいたします。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神から生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ご説明を読みいたします。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。もう単純に かれています。まあ、当時の、誤った教えは大変複雑な論理を掲げて、ああでもないこうでもないと高尚な教えを持って私たちを騙そうとします。しかし聖書の救いは本当に単純です。神を信じ、神の命令を守る。その命令とは神を愛することだと。そして主にあって愛し合うことです。この点をしっかりと押さえて歩んでいればどんなに高度な教えにも惑わされることはないとヨハネは生徒たちに思い起こさせます。さて、テキストの次のページ見ていただくと第2の手紙と第3の手紙の概要が記されています。これらの教えを第1の手紙の教えを踏まえた上で具体的に教会にまた働き人に励ましと、そして、確信を与える、手紙です。第二の手紙は、神様に選ばれた、婦人と子供たちと、呼びかけて、ここにも地名が記されてないんですね。すべての教会に向けて、書かれています。すでに、キリストが告げたように、反キリスト、偽物のキリスト、そしてキリストに敵対する誤った教えを信じる人たちが現れてきました。惑わされずに愛のうちを歩むように。同時に第3の手紙では教会の指導者と思われますガイオという方に向けて書かれています。当時まだ新約聖書が完成しておらず、そして、人たち、また人たちの教えを受けた働き人たちが教会を指導してきました。諸教会を巡回して教えを伝えていたんですけれども、そこに偽教師たちも紛れ込んでいました。またこの偽教師たち、また堕落した教師たちが他の正しい教師たちを損なう、そして勢力を広げようとする惑わしがありました。心配だから巡回してくる教師たちを誰も受け入れないでは困るんです。しかし、不従順な奉仕者を迎え入れてはなりません。ということで、正しい働き人と誤った働き人を見抜いて、そして祝された正しい働き人は迎え入れ、そして誤った奉仕者は警戒するようにと、教会を預かっている概要など指導者たちを励まし、また戒めている手紙です。今も、様々な教えが、紛らわしく入ってきていますから、私たちは聖書を通してそれを見分けて、正しい信仰、祝された信仰を守っていきましょう。また、この日から手紙を見て、具体的な教えを確認していきますけれども、今回、 キリストにある真理という一貫したテーマを持って、このヨハネの書簡を見てまいりたいと思います。そしてキリストにある真理に立って人々に対して、また教会に来られるまだイエス様を信じておられない方たちに、その疑問に答え明かしできるようにと願っております。時代は変わっていきます。しかし主にある真理は古くとも新しいのです。私たちの世代、そして次の世代、次の次の世代にそれを私たちが受け継いでいけるように、真理とは何かということをしっかり捉えたいのです。そしてこの真理を知っていることが、言葉だけでなく生活においても証をできるように願っております。クリスチャンに対していろんな批判も疑問も出てきます。特にヨハネが取り上げていたのは、罪を許された、罪から救われたと言ってるのに、不完全な状態にある、そのことを自分自身どう捉えるのか、そしてどう明かしていくかということを告げています。私たちを惑わそうとサタンが様々に訴えてきますし、また私自身も良心の呵責を覚えることがあります。これがクリスチャンの現実なんですけども、それに対して明確な答えを受けましょう。イエス様は弟子たちのために取りなしてくださいました。ヨハネの福音書の17章の17節をお読みいたします。13節から19節を拝読してお祈りいたしましょう。ヨハネの福音書17章13節から19節。私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため、私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。天の父様、あなたがヨハネを通して送ってくださいました、この手紙一つ一つをこれから見ていこうと願っております。私たちが真理であるキリストによって救われ、また明かしするように使わされている、今そのことを読みました。この 素晴らしい務めを果たして信仰に固く立って証しできるように私たちを導いてください。御言葉によって私たちを清め強めてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。